ピピ雑談と音とゲームとかの番組音亀です。お送りするのは思いつきですね毛を剃ってみた人ことハルと
ふもです。
はい、ということで今回240
稼いだね、
ずいぶん稼いだね、241回目です。はい、はい、ということで、
はい、
はい、いや今言った話だけど、
うん、
あのこの前特に意味もなく深い意味はなく、
ああすね毛を
完全に思いつきですね毛剃っていましたけど、
うんうん、どうでした？
なんか夏が来るしなと思って、
夏になる頃にもう生えてきてるけどね、
すね毛って鬱陶しいなってなんか風呂入ってる時にふと思って、
うん、
思いつきで剃ったらどうかなと思って、チャリチャリって片方の足を全部剃った時点で、うん、もう疲れたってなって片足だけ剃って、
うんうん、
で後日またもう片方の足剃ってやってみたけど、
うんうんうん、
まあ別になんてことはないんだけど、
うんうん、
あのやっぱり剃った、いやすね毛だからさ、ほら、うん、別にどっかさ別の足に当たるわけでもないさ、そんなチクチクしないかなと思ったのよ、
うん、
結構まあまあそういうのでさ毛をさ短く切ったりするとさ、まあ、チクチクすることってあるんじゃない、髪の毛しかり、まあ、うん、の毛だったりとかあるじゃないですか、
うん、
すね毛だったら大丈夫かなと思ったんだけど、やっぱりチクチクすんね。
あ、そう、
うん、
どこがチクチクした？
足、
うん、まあ足は
いや何がどうなってチクチク、いやだ足組んだ時とかさ、そういうことなのかなと思って。
ああ、そういうこと。あと座った時に、でもそんなに裏側って生えてないけど、あ、でもふくらはぎとかが生えてるのか、
うんうんうん、
太ももに当たってみたいな、
チクチクしてね、あ、やっぱりチクチクするな、うん、めんどくせえな
あ、そう、
もう多分剃らないみたいな。
あ、そう、
あ、もうだいぶ伸びてきましたけど ね、
もう
ちょっと前のことなんで、うん、1センチはいかないぐらい、うん、てかもうこんなに生えたんだね、伸びんの早、
もうだいぶ生えて、うん、あの夏場って生えるの早い気がする。
あれ、なんなの
分かんない、
代謝が良くなって
ん
の
分かんないけど、なんか早い気がする
ね、
煩わしい、
まあ、女性としても、まあ、女性的にはね、生えてきたらもうガンガン抜かなきゃいけないからね、
もうなんか永久脱毛したいよねって思ったら、テレビでなんか脱毛のなんか、
う
ん、
はいはい、
あのトラブル相次ぐみたいなニュースやってて、あ
の脱毛のトラブルって何？
要はそういうサロンとかで脱毛したりとかしに行って、
うん、
あの皮膚が荒れるっていう、
ああ、まあその薬品なりなんなりが強すぎるみたいな、
うん、まあレーザーとか当てた時とかに、まあその肌によって弱い人強い人とかっていうのだったりとか、
毛根焼くんだっけ、レーザーとかって
なのかな、
だよね、確かね、あのなんかこう精度のいいレーザーで、あ、ここが毛根だなってジャッて焼くみたいな、
バチンみたいな感じで光でね、ギャッと焼いて、で、あの大体ね1回で済まないじゃない、毛の生えてくる周期で、あの雑草と同じ感じで第1陣を殺したら第2陣、
時間差でね、
そうそう、生えてくるやつらをだから何回かやるから、
うん、
それでみたいな、だんだんやってるうちに肌荒れちゃうとか、そういうのが結構あったりするらしい。
でもああいうのってなんかそういう、なんだ、誓約書みたいなの書かされそうだよね、やる前にね、
うん、
ある程度の個人差があってそういうことが出る場合もありますよみたいな、
うん、と思うけどね、あの医療機関でやるタイプと、
うん、
普通のその、医師免許とか、はいはい、ああいうの持ってないエステサロンみたいな、
うん、
ああいうところでやるタイプとで、やっぱりそのトラブルのある件数が違ったりとかっていうのもあるらしい、
うん、まあそうだね、うん、ではありそうだけど、でもどちらにしても医療としてはできないでしょ、
どうなんだろうね、
医療行為には入らなさそうじゃない、
あ、うん、お
ー、だからなんか保険は効かなそうじゃん、
保険は効かないんじゃないかな、
うん、そうそう、
美容系だよね、きっとね、分かんないけどね、
多分ね、だから整形とかと同じような、うん、
感じになるのかな、
感じになりそうな気がするけどね、
ね、
うん、何の話いや俺は別に脱毛はしないよ
脱毛したい、いや脱毛すればチクチクはしないよ、うん、
いや確かに剃った後、うん、スルスルでしばらく触ってたけど、うん、スルスルってスルスルってなってたけど、
うん、
なってたでしょ、
うん、なってた
おもろってなってたんだけど、うん、別にスルスルになりたいわけじゃないんだけど、うん、なんかおもろってなったの、うん、もうスルスルだと思っていつもだったらなんかザリザリザリザリってなる
そうだね
なったけど、
うん、
でも逆にツルツルだとさ、
うん、
それこそ海とかさ、
うん、
なんかプールとかさわかんないけど、うん、そういうところに行った時なんか逆にあ気恥ずかしそうな気がするけどね。
でも最近男の人も多いけどね、
うん、
脱毛、
うん、
脱毛してる、うん、そうだね、足ツルツルの人とか、
うん、でも若い人ならわかるけどさ、みそじ声出すとさみたいなところない、印象的に、印象的な話でいいですよ。
うん、みそじはギリギリ OK なんじゃないかな。50、60になっちゃうと、
うん、
逆にもう自然にこう薄くなっていくみたいなこともあるだろうし、
細くなっていくみたいな、うん、なんかすごい残酷な話をしてるような気がして
だからまあいいんじゃないかな、どの世代でも結果いいんじゃないかなって気がして
まあまあまあね、いやでもなんか気分的に今まで生えてたもんだから
まあね、
今までガン無視してきたもんだから、うん、なんか急に生えてないとなんかスースーするみたいな、
うんね、
気分にはなるんじゃないかな。
カニは食われやすくなるかもよ
でも俺最近昔ほどこうカニ刺されてもあんまり
痒くない、
うん、気にしないことが多い。いやまあ単純に刺される数が減ったっていうのもあるのかもしれないけど、
減ったんだ、そ
こ、うん、いやでも俺小学生だからでの時に、
うん、
カニ刺されまくって、
うん、
両足で20箇所ぐらい刺されてたことがあって、両足、両腕、両足だったっけか、忘れた、どっちだか忘れたけど、いや1日じゃないです、
あ、なんかずっと
ちょっと期間がある間に、うん、でまあそれを書いちゃってたんだよね、
あーやった、や
っちゃった、であの絆創膏だらけだって、でそれを、
うん、
それを超えてから、うん、なんかねあんまりね蚊に刺されても割と大丈夫なよ、
免疫できたの、
うん、逆に
あそう
免疫できるものなのかしらなんかいやいや普通に刺されて、ね、赤くなったりするんだけど、
うんうん、
そんなにこううわーかゆいってならない、
へえ、
気がする。
でもかゆくなるのとならない時って確かにある気はする、うん、なんか刺されてすぐにあの刺された時のかゆみ止めの、
うん、
あれとかを大量に塗ったりするとその後割とかゆくなかったりとかするかも、
うん、そういうのなのかな、わかんないけどねなんか昔だとわー蚊に刺されたかゆいってなってたのが今だとどうしなみたいなそういう
そう、それはあれなんじゃないですか、感覚鈍くなったんじゃないですか、
そうそうそうそう、多分蚊に刺されに対して鈍感になったみたいなことなのかもしれない
あ、そう、
わかんないけどね、
うん、
はい、まあそんな最近でございますが、
はい、そんな最近かな、
今回も iPod Touch で撮っております、
はい、
はい、まあラフ収録、
ラフ、
はい、っていう感じですが、今回ゲームネタを話そうかと思ってね、久々に、まあゲームネタだと最近の直近の話ですけど、まあこれ多分今回話さないと意味なくなっちゃうなって話なんだけど、
うん、
最近プレイステーションプラス今入ってるじゃないですか、
うん、
でそれの5月のフリープレイ、まあフリープレイって何かっていうと、うん、プレイステーションプラス、まあ要はプレイステーション4とか PS ビータとかで、まあ、入るプレイステーションストアの会員みたいな、有料会員みたいな、うん、
あ、
うん、月500円ぐらいのね、うん、のやつに入ってるとフリープレイつって、このソフトPS プラス入ってる人はただ遊んでいいですよっていうシステムがある
ん
だね、
うん、
でそれでまあまあ毎月ちょこちょこなんかいろんなゲーム出てくるんだけど、うん、てか毎月2、3本フリープレイで出てくるから、いや遊びきれないっすなんだけどそんな時間ないっすなんだけど、うん、それのフリープレイの今月のやつがシュタインズゲートゼロなんですよ。
ああはいはい、あれ5月のフリープレイだったんだ。
そうそう、あれ別に5月が過ぎても別に、うん、権利自体は残ってるんで、
あ、じゃあできるんだ、ね、
ただプレイステーションプラスを解約つ
う
か、
うん、
まあ停止状態、
うん、しちゃうとダメ、
しちゃうと遊べなくなる。ただもう一回復活すればその権利が全部復活するんで、だまあ継続してプレイステーションプラスが入ってねっていうシステムなんだけど、それでシュタゲゼロがね出てたんで今やってますね、
はいはい、うん、
そうそうそうそう、まあ何年かかんのかなみたいないや今回もなんか長そうな感じなんじゃないですか。
まあね、
元の下着も結構長かったじゃん、
うんうん、
そうそうそうそう、まあまあ シュタゲゼロに関してはさ、まあ、今までシュタインズゲートが最初に出てからさ、うん、その後に何本かソフト出てたけどさ、ソフトとか、うんうんうん、まあまあアニメとかさ映画とかやってたけど、うんまあ、そこは基本外伝的な話だったじゃないですか、
うん
まあ、正当な続編というか、
うん、
ではなく、うん、でシュタゲゼロはまあまあ一応正当な続編として出たっていう触れ込みだったんで、
うん、
気になってはずっといたんですよね、
うん、
そうそうそう、なのでやっておりますわ、
はい
ね、でさ、まあまあ中身についてはあんまり話せないゲームじゃん、
うん
まあ別に話してもいいんだろうけどさ、うん、でも実際俺らもまだ全然把握してない部分が多々あるんで、まあまああのね、元の下着だとあの携帯のシステム、携帯でなんかメール打ったりみたいなシステムがあったけど、それがスマホになってるよねとかそういうざっくりした話はできるけど時代の流れを感じるけどまあまあ中身についてはあんまり、まあでも普通に面白いけどね今と
か、うんうん、
そうそうそう、あの個人的に嬉しかったのがオートプレイがさ、
うん、
あの頭良くなってた、
ああね、
あれ良かったね、
良かったね、
あの前の元のシュタインズゲートさ、まあまあ、 あの移植とかしてる間にもしかしたら途中でその仕様変わってるかもしれないけど、自分らがやったのは Xbox もね割と最初のじゃないかな、
うん、
シュタインズゲート、
うん、
うん、Xbox 360かでやってたやつなんですけど、あのオートプレイ、まあ自動的にね読み物じゃないですか、
うん、
あの
ゲームがね、
そうそう、読み物アドベンチャー的なやつなんですけど、
うんうん、
それのオートプレイで、まあ、自動的に話を読み進めてきますよみたいなやつが、そのメッセージが出た分の長さと関係なく何秒待ってから次のページに行きますっていう感じだったんだよね前のオートプレイが、うんうん、だから長文だと読み切る前に先行っちゃうですげえ短い文章だとめちゃくちゃ待たされるっていう
あれね
ことになってたんだよ ね、
うんうんうん、
前ね、そうそうそう、それがなくなってたんだよね、
うん、
そうそう、文字が短いと文章量が短いと、まあ、すぐに行くし、長いとちゃんとそれ分待ってくれるみたいな仕様に、うんうん、まあ今となっちゃ当たり前なんだけど割とそれになってて、ああよかったと思って、あれが結構ね鬱陶しかったんだよね今や
って、確かにね、ちょっと待ってちょっと待ってみたいなね、
そうそうそう前の時あったんだよね、うん、読みやすくて良かったですね、
うんうん、
そうそう、まあそんな感じでさ、プレイステーションプラスってさ、
うん、
あの1ヶ月入るのに514円、まあ500円ぐらいなのよ、
うん、
で、まあ例えばさ下着ゼロやってみたかったんだっていう人がいたとするじゃない、
うん、
でそしたら今月プレイステーションプラス入るわけよ、
うん、
でまあやり終わるまで入り続ければ、
うん、
2ヶ月でも1000円なわけじゃん、
うん、
2ヶ月間で、まあ、しばらく、まあ、下着だとプレイするっていうか見るっていう感じに近いですけど、
うん、
で終わらせたらじゃあ1000円ぐらいで下着ゼロがプレイできるってこと、
そういうことだね
って思って、
うん、
何気すごいシステムだよね、
うん、
と思ってさ、
そうね、
うん、中古で買うとかよりもよっぽど安いわけじゃない、
まあ、だから手元に持っていたいって思うぐらいの好きな人じゃなければ、
うん、まあまあまあまあそうだね、
そうだね、
でも手元に持ってたいって人じゃもう買ってるじゃない、
そうなの
大体
だからいろんなゲームを広く知ってもらいたいとかっていうのもある
んと思う、だからなんかね、改めて考えると、まあまあ前から言われてたけどね、いやすごいシステムだよなーなんて思って、うん、で PS ビータ持ってる人はその PS4 のフリープレイとは別に PS ビータのソフトのフリープレイとかもあったし、俺はビータ持ってないから、あこのソフトフリープレイなんだ、うん、あビータかーなるんだけどそうそうそうそう、
でそれは1個というか514円だけでどっちも、う
ん
う
ん、もちろん
入れるんだ、
そうそうそう、全部に適用されて、まあ PS プラスは実は PS3 の時代から終わりの方からもうすでにあった、
うん、
だから時々プレイステーションプラスのフリープレイとか、まあまあフリープレイ以外にも特典はいろいろあるんだけど、
うん、
あのこのソフトが安く買えますだとかさ、そうそうそう、このソフトの追加コンテンツがちょっと安くなりますよとか、そういうのがあるんだけど、
うん、
そうそう、 PS3 のソフトもね時々見かけたりする、未だに、まあでもそのね PS4 とかさ PS ビータとか全部包括してその一つのさその会員制度で縛るというかさ、うんうん、まあまあ得点受けられますよっていうやるのはなんか今更ながらうまいやり方だなと思ったりして、
うん、
そうそうそう思ったりしますけど、ね、ただなんか突 然フリープレイになると随分ゲームの価値安くなっちゃうな感はあるけどね、感覚的に。
うん、
だって別にそのソフトをさ514円ってわけじゃないじゃん、他のフリープレイも全部ついて514円っていう感覚だから、わーって思うよね、うん、なんかほらあのなんだろうな、中古ゲーム屋に行って100円でこうカート入りのソフト買ってるみたいな、なんか そういう感覚に近い感じ、なんかあんまりこう買った感というかさ、買ってやった感みたいなのがあんまりなくなっちゃう。
あ、だって買ってないよね。
そうそうそうそう。あのちょこちょこと話してるけど、スーファミの天地創造っていうゲームを、うん、近所の野島っていう電気屋が、
うん、
回転セールかなんかするときに100円で売ってたのよ、特別セールみたいな、なんか数限りによって先着100名とかだったの、100名とか50名とかだったの、そういう感じで、うん、でそれで買った本だから、なんかねすごい名作って言われてるんだけど、俺の中だといまいちこう評価がなんかね上がらない感じがあるんで、無駄に家に2本あったからね、兄貴と俺で、だ100円だからなんか小遣い
も、2人とも買える
ぞ、それぞれ買ったみたいなのあったね。なんかね、いや内容はすげえ面白かったしあれなんだけど、なんかね名作感がねちょっとね、なんかその分で目減りしてるみたいな感
じが、ね、あるよね、そういうのってね、お金出したらなんかその買ってやったぜ感みたいな、
そうそうそうそう、あるよねと思って、うん、思ったよ、うん、というプレイステーションプラスの話でしたけど、はい、あとはね最近じゃねえな、もうな、前にあのほら PSVR 対応のゲームでレズインフィニットっていう、まああのプールエステ2の時代に昔でしたレズのゲームの、まあ、リメイクというか PSVR 対応版ですよ、
うん、
をプレイステーションストアで安くなってたんだよね、
うん、
であのその時に何パーセントオフだっけな、結構安かったんですよ、 40% とかぐらいだったかな、結構ねプレイステーションストアでそのぐらい安くなってる時って珍しいんですよ、うん、あんまりそんなレセールってしないから、
うん、
であのまああの買ったんすよ、で前にさだいぶ前にさあの PSVR のさ体験会、
うん、
に行ったって言ってたじゃない、うん、でその時の反応っていまいちだったじゃない、うん、いやいいと思うけどねみたいな、なんか、うん、いやいいんだけど思ってたより普通だったかなみたいな、なんかこと言ってたじゃない、うん、でいざあのまあ俺 VR は持ってないからさ、うん、あの VR じゃない状態でやったんだけど、うん、でその今回今までのその元のレズに入ってるステージ5ステージかな、
うん、
があるんだけど、そのステージとは別にそのプレステ4の機能を活用というか、まあ、それに合わせて新たなステージを作り足したのが1個入ってるってやつだね。でそれで2000だっけな、2000何歩、まあ、3000近くだった気が、ごめん嘘かもしれないまあまあそんぐらいだったのよ、
うん、
でまあそれがあるんだけど、
うん、
あのゲームプレイしてみたら、俺その体験会の時はもうそこの新しい、まあ、エリア X っていう名前なんだけど、そこが最初からプレイできたんだけど、
うんうん、
あのゲームの方だといきなり最初からプレイできなくて、今までの5ステージをちゃんとクリアした後にエリア X はできますよっていうシステム、
ね、
だからまあまあもう全然知ってるんだけど、
うん、
改めてやっぱレース面白いなと思いながらステージ1から5クリアして、
うん、
でああなんか大体慣れてるからそれなりなまあまあまあスコアでいけるわけですよ、まあ、順調にいって、まあ、そのまますんなり最後までクリアして、ああこんなんだったな、久々に投資でやったなと思いながらやって、その後エリア X をやったら画面超綺麗と思っていや VR で見てるはずなんだけど、その流れでやったら、うわ画面超綺麗と思って、これは感動するわと思って。
あ、そのためのその流れなのかなって。
ちょっとね、あの思ったですね。あのね体験会でエリア X だけやると、
うん、
今までのステージってなんかね、まあざっくりや脳内美化みたいなさ、
うん、
ことされてるのかなと思って、だからあんまり衝撃はなかったんだ
けど。うんうん、
しかも 3D なのね。なのにもう 2D で、あの過去のレーズをやってから最後に新しいステージをやったらめちゃくちゃ綺麗に感じたっていう話、
うん、
そうそう、
まあ、それは狙われてるよね、そう、まあ、すごいって思うための散々
まあね、
やるっていう
まあ、ハードだけで言えば、あの一ハード飛び越してますから ね。プレステ2の時代の音がゲームだったんで、うん、まあまあ逆に言うとプレステ2時代のゲームって感じは未だにやっぱりあまりしないんだけどね。
うん、
あのちゃんとなんだろうな、ブラッシュアップさされてるんで、
うんうん、
そうそうしないんだけど、っていうかあのデザイン的にさあまり古くならないようなワイヤーフレームだったりとかっていうのデザインなんで、あんまり気にはならないんだけど、にしてもまあまあその見せ方が全然違うみたいなのもあるんだけど、あの元のレーザーはワイヤーフレームが主体でさ、
うん、
それがこうピャーってピャーって動くじゃない、ピャーって動くじゃない。で、そのエリア X の方はまあまあ全体的な雰囲気は寄せてるんだけど、あのワイヤーフレームじゃなくて、あの全部のものが細かい粒子状というか、点でできてる、点の集合体で敵のビジュアルだったりとか、
うーん、
あのまあまあ自分のキャラクターもそうなんだけど、
うん、
そうそう線じゃなくて点になってる。で細かい点がバーって集まってそれをまあまあ表してるとか表示させてる、
うんうん、
でまあまあまあまあそれってその一個一個の点だから処理能力が高くないとできないみたいな、そうそう、まあまあそれをやるっていうのもあるんだけど、だからその敵が死んだ時のエフェクトとかはさ、あの砂に中にこうなんだろうな、石投げ込んだ時にこう周り吹っ飛ぶじゃない、砂がパーン、
うんうん、
あんな感じ。
へ
ー、そうそう、でねとてもね綺麗なんでしたけど、なんで VR の時あんなにピンとこなかったんだろうなみたいな、
ね、
いや正直ね、あの、ま、VR じゃなくてもできるゲームなんで、ま、VR 対応のゲームではあるんだけど、
うん、
いやなんか全然あの正直値段もさそんな高くないから、うん、なんか、うんうん、ぜひね、VR じゃない環境でもやってみたことない人とかそういうノリノリが好きな人はやってほしいなって思ったり、うん、今更ながらしちゃいましたね。
はい、
はい、
これはそのセールって、
うん、
5月、
あもうだいぶ前です。
5月よりも前、
全然前です、ね、
もうじゃあセールはしてない、
何月7月2月とか多分そんぐらいの感じじゃなかったかな。もうもはやちょっと覚えてないんだけど結構前ですね。だからずっと話そうと思ってて忘れてたんですけど、うんうん、そうそうそうそう、まあそんな感じでしたよという感じでしたね、
はい、
なんかその落差がすごい。で改めてああ新作出してくんねえかなとか思うみたいな、ね、感じですけど、あそうそう、まあまあそのレズからそのエリア X っていう流れもあったんだけど、
うん、
あのレズのまあまあ続編とは明確に歌ってないんだけど、続編的なソフトでさ、チャイルドオブエデンって Xbox で360で出てたじゃないですか、
うん、
覚えてます、
うんはいはい、
あれがまあちょうど間に入るような感じなのよね、うん、世代的に PS2 でレズが出て、うん、PS じゃねえその後の世代 Xbox360 の世代だよね。あプレステ3でも出てたのかな、チャイルドオブエデン、俺 Xbox の方で買ったんだけど、
うん、
そうそうそう、があってからのそのプレステ4のグラフィックでエリア X っていうのがあって、うん、なんかその段階も知ってるもんだからなんかなおさらで、ストーリー的にも若干つながりっぽいのがあるんですよ。
あ、はいはい、
そうそうそうそう、であのチャイルドオブエデンに出てきたまあまあ女の人のキャラクターをなんだろうな AI みたいなのを解放するみたいな話がチャイルドオブエデンの話だったような、ちょっとあやふやなんだけど、まあそのキャラクターっぽいのがそのエリア X の最後に出てくるわけですよ、
うん、
ああなんか繋がってるのかなとかさ、
うん、
いろいろ思う感じで、ね、よかったですよ、
うん
うん、逆に知ってるからこそみたいな、
うん、そうだね、
はい、あとはねまあまあ細かいのはちょろちょろ買ってるんですが、うん、あのまあまあ、まあ、またあの後どうなった的な話になっちゃうんだけど、
うん、
あのノーマンズスカイ、
ああはいはい、
まあ、あの宇宙空間でキャッキャウフフする、
キャッキャウ
フフフしないよね、全然孤独なんだけど誰ともキャッキャウフフできないゲームなんだけど、
どんなキャッキャウフフフ
あの、まあ、宇宙を旅して、まあ、当面としては銀河の中心を目指すというゲームなんだけど、
うんうん
うん、俺今何銀河の中心ってたどり着いてないんだけど、なんかどうやら銀河の中心まで行くとなんか、うんうん、
なんかあるの、
なんかあるみたいですよ、うん、まあ、あの多分おそらくネタバレの話なんで、銀河の中心まで行くと、まあ、ここ P 入れますけど、あの
あらあそう、
うん、なのでまあまあある種終わりがないゲームなんですけど、 そうそうそう。がですね、まあ発売されてから大規模なアップデートがもう 2,3 回あって、うん、2回かな、まあ大きいものだと、うん、あって、でそれでね、まあまあまあちょこちょこゲーム性が変わってるんですよね、うん、まあオンライン的な要素が追加される、オンラインっていうか、まあまあ一緒に誰かとプレイするみたいな要素は未だにないんだけど、 それが出たらまあ最高なんだろうなと思うんだけど、うん、まあ難しいんでしょうね、そこはもう根本のシステムから作り直さなきゃいけないから難しいんでしょうけど、うん、そうそうそうそう。ただ自分の基地を作ってみたりとか、あと乗り物が乗れるようになったり、うん、まあそのね、移動手段としての乗り物が作れるようになったりだとか、武器が増えたりだとか、あとはまあ素材自体も増えたりだとか、まあ細かい部分でブラッシュアップ、まあ、操作しやすくなったりみたいな、うん、基本アナログスティックなんだけど、十字キーの下を押すとこうなんかショートカットメニューがビャって出てきて、いろんな燃料補給したりみたいなことが簡単にできるようになったりとか、
うん、
そういう細かい部分がブラッシュアップされてて、あ、なんか遊びやすくなってるみたいな、
うん、
そうそう、買った後しばらくやってしばらく放置してたんだけどあ、アップデートかかってると思ってまたしばらくやってみたいな感じでね、結構ね長く楽しんでます。でまたなんか夏頃にアップデートが来るんじゃないかという話になってて、
うん、
そうそう、それがなんかね、その戦闘面のアップデートの方が主になるらしくて、だから宇宙での他の宇宙船の戦闘とかが今まで結構単調だったのよ、
うん、
そうそう、それがもうちょっとこうバリエーションができるんじゃないか、ミサイルがその宇宙船で使えるんじゃないかとか、宇宙船で使えるようになるんじゃないかとか、
うん、
何が何が何が使えるの、何が使えるの
アイテム
今寝てましたよね、寝てましたよね
巻き戻そうか
いやミサイルね、ミサイル、
あ、ミサイルが、
そうそうそうそう、いや要は戦闘面のアップデートが来て、
あ、
そうそう、 ミサイルとか使えるようなんじゃないかとか、うん、まあ、今までこう敵とかもね結構少なかったんですよ、バリエーションが、だからその辺が増えたりするのかもなとかね、
うん、
そうそう、なんか最近そのアップデートが楽しみなゲーム、どう変わっていくのかなみたいな、
うんうん、
そうそうそう、自分の基地が持てるようになったっていうのも結構大きいんだけど、
うん、
そうそう、なんかまあまあまあ遊びとして、そうそう、あとフォトモード、
うん、
写真が撮れるようになった。
ああ、そうなんだ、今まで撮れなかったんだ、まあ、
最初はできなかった、途中の段階でフォトモードが追加されて、まあその旅してる途中で、まあこんな生物がいたよとか、うん、こんなわけわからん地形の場所があったよとか、
うん、
そうそう、そういうのを、まあ、好きなアングルから撮れるようになって、
うんうんうん、
そうそうそう、
たまにハルさんツイッターで上げてた時があったじゃない
、あ、上げてましたね、
あれは撮れるようになってから、
うん、そうそうそうそうそう、まあ、その前でも一応、まあ、そのプレイステーション4自体にスクリーンショット撮れる機能があるんで、まあ、撮れはしたんだけど、
うんうん、
まあそれをもうちょっとこうなんだろうな、まあ、画面のさレンズの撮る角度、なんつうの、広角だったりとかさ、
うん、
望遠だったりとかみたいな、そういう調整ができたりとか、
うんうん、
そうそうそう、まあそんなめちゃくちゃいろんな項目、グランツーのフォトモードみたいなさ、
こと細かいね、
あそこまではできないけど、うん、まあ軽くフィルターかけたりとか、うん、そういうことはできるんで、結構ね、俺そういうフォトモード的なものが好きなんで、
うん、
結構ね楽しんでますけどね、まあ、ただね、まあ、スチーム版ができる環境の人、今スチームでも売ってるんですよね、まあ、最初からですけど、
うん、
なんでまあまあそれが動く Windows マシンとかを持ってる方はいいんですけど、
うん、
Mac は動かなかったりとか、まあ、俺ほら結構ねスチームで動かすのは Mac なんで、
うん、
だからまあ Windows でねそれなりのパソコン持ってる人はいいんですけど、持ってない人だとスチームはねほら時々セールやるからいいんですよ、
うん、
でも PS ストアってあんまりセールやらないし、
うん、
ノーマンズスカイはディスク版で売ってるけど、まあまあ Amazon とかで買ったら結構安く買えるのかもしれないけど、まあまあその辺狙っても見てもいいんでしょうけど、
うん、
そうそうそうそう、そういうのでね、まあ買ってみても、気になってる人は今買ってみてもいいんじゃないかなーって思ったりしますけどね、
うんうん、
それこそまあまあいいのか悪いのか、出た直後評判が悪かったんでまあ、前もこの番組で話したと思いますけど、評判が悪かったんで値段はそれなりに抑えられてるんで、
うん、
アマゾンとかでね、ディスク版を買うには、うん、ダウンロード版はまあ全然変わってないですけど、そうそうそう、なのでね、まあかといってあの超大作みたいなさ、すごいオープンワールドでなんかシステムがしっかりしててっていうゲームではないんだけど、まあ宇宙をこう一人で回ったり、こういろんなものを見ながらフラフラするゲームっていうでは前よりもだいぶ遊びやすくはなってる。まあだいぶって言っても元が元なんでね、
うん、
まあ完全に未だに人を選ぶっていうのはもちろんなんだけど
うん、うん、
そうそう、なんでね、ちょっとやってみてもいいんじゃないでしょうかと思ったりしましたけどね。
はい、
はい、そんな感じでしたけど、
はい、
はい、どうでしたか。
楽しそうだな
眠いなっていう感じしか出てないですけど大丈夫ですか。
いやいや大丈夫です
まあね、あの天気良くてね、うん、今昼下がりなんでね、
お昼ご飯食べた後
です。後なんでね、めちゃくちゃ眠そうですね。
うん、なんか久しぶりに今日すんごい眠い。
すんごい眠そうですね、
うん、
まあ、眠い話だったのかもしれないですけどね。
あ、うん、でも多分そうじゃなくても寝て
るな。眠そうでしたね、うん、まあということで、まあ、今回この辺にしたいと思います。
はい、
はい、まあそんなゲーム事情でした。
はい、
はい、まあこんぐらいの短い尺でね、
うん、
まあちょこちょこSteam であ のセールのゲームとかも、
うん、
ちょこちょこ買ってやったりとかしてるんで、
うん、
うんうん、そういうのの話もできたらななんて思っておりますけど、はい、
はい、
はい、まあそんな感じのゲーム回でございました。
はい、
へい、それじゃあ最後に、いつも通りの告知に行きたいと思います。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールフォームかコメント欄かツイッターのシャープ OTOGME の番組ハッシュタグからお願いします。ツイッターには並行してシャープ漢字の音亀もありますが、そちらのコメントは番組内で取り上げないので気軽にお使いください。さらに音亀ではなく春は作曲ポッドキャストの編集代行のお仕事を募集しております。何かありましたらカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。すべてのリンクは音亀番組サイトにまとめてありますので、そちらからどうぞ。現在、音亀フェス2017クロスの、出演者の募集もしております。
はい、
はい、
募集でももう今月いっぱいでしたっけ。
そうですそうです。なのでもうそんなに、これがちょっといつ公開されてるか分かりませんが、まあまあ
5
月中には公開されてると思うので、
はい、
はい、まあ、駆け込みでも構いませんので、
はい、
まあぜひ、
はい、
気になっている方は、
はい、
はい、応募していただけると
お願いします。
嬉しいなと、
はい、
お気軽に、
はい、
はい、という感じですね、
うん、
はい、ということで今回も最後までお付き合いください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も最後に春のバイバイじゃねえや、今回も、春の新曲の扉ですね、
はい、
はい、という曲を、かけつつお別れです。この曲は iTunes などで今販売しておりますので、ぜひ、気になった方は探してみてくださいという感じで、ゲーム話、
はい、
はい、ふもさんがもう完全に相槌マシンとかしておりましたけど、
はい、
相槌マシンというかどちらかというとこっくりこっくりマシンになってたけども
こ
っくりこっくり、はい、まあなんかね、確かにあったかいんだよね今とてもね、
うん、
陽気が良くてね、
はい、
はい、眠いですね、
はいはい、
じゃあ寝ましょう。はい、それではお届けしたのはアルト
ふもでした。
はい、それではまた次回おやすみなさい。
バイバイ。
おやすみなさい。削られたエナジー変わってく形見慣れたら永遠にたどり着けず迷宮に、違う。
されてもあなたの胸の扉を開けたい。誰か一人でもただ一人でも愛する
この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
音ガメフェス2016パッションコンピレーションアルバム2017年4月9日発売。バーチャル音楽フェス音ガメフェス2016パッションにて演奏された曲の中から10アーティスト12曲の音源版を収録。収録時間は約60分。音ガメフェス2016の最後のコンテンツとなる本アルバム、フェス本編で聴いたものとは一味違うパッションのこもった楽曲の数々をぜひお聴きください。 iTunes や Google Play Music など主要音楽配信サイトにてダウンロード販売。標準価格は1000円。各ストアにて価格は若干違いますのでご注意ください。詳細は音ガメフェスポータルサイトと検索してご覧ください。春ファーストアルバムセルフ。
この世界嘘ばかりだつって分かったような言葉並べて
誰かに生かされのか
ロックを中心とした新曲を含む15曲、今できる限りの熱を詰め込んだ初のフルアルバム、2016年4月24日から各音楽配信サイトよりダウンロード配信開始。